ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
うっちゃんぴょんこと筆川太です。
今ですね、
はい、
毎年行こう行こうと思って、うん、いつも行けてない美大芸大の学園祭、
はい、
こう美術の最先端をですね、見に行こうと
おお
いうことなんですよ。
芸術の秋。
芸術の秋。
ああ、いいですね。
本当はね、東京芸大行きたかったんですけど、
ええ、
東京芸大ね、ちょっと気が早くてね、
うん、
9月3日にもう終わってるんです。
ああ、もう全然、うん。とっくに終わってるじゃないですか。今11月ですよ。
そうなんですよ。ええ、おやーって思って。で、今日は最初ね、多摩美術大学、
はい、
行こうと思ったんですけど、
うん、
遠いんですね、八王子キャンパスが。
はあ、
やめたんですね。
八王子なんだ。
うん、そこまで行くとね、
うん、
本当霞ヶ浦と同じぐらい遠いんですよ。
あ、じゃあアマプロ CD が取れちゃうんだよ。
うん、およそ
300m。また一本。
一本取れちゃうんだよ。だから、なんか調べたら同じ日に、
うん、
日大芸術学部が、
は
あ、エコタの、
ええ、爆笑問題が出たことでおなじみの
爆笑問題の日芸ですよ。
偏屈とモンスターが出た。
偏屈とモンスター
が。あ、そうですか。行ったことないや、日芸。行ったことある？
ないないないない。受験もしてないもの。
俺もしてない。
受験したかったね。映画学科があるんだよね。
うん。
でも映画学科行かなくてよかったな。
あ、そう。
うん。だって国内の映画産業を見たらさ、夢ないじゃん、
うん、ね、
無理無理
すごい身も蓋もないこと言うなお前。
なんかね、まあ、あと20年ぐらいはもう進歩しないでしょ。
分かんないよ、映画が出て芸人になってる人がいるんだから。亀島さんも芸人になってる可能性ありますよ。
メンタル持たないよ。
何が
芸人なんかになったら
持たないね。
パイナッポーとか言わなきゃいけないんでしょ。
そうそうそう、アッポーペンね。
アッポーペンとか、
ええ、
いやーできないだろうな。
あいつでも賢いな、ピコ太郎は。
うん、
あれ小坂大魔王なんだよね。
うん、そうね、底抜けエアライン
の。そうでさ、どう考えてもその2発目がないじゃない。
うん、
だからペンネームというか芸名を分割したというか、
そうね、
小坂大魔王としてやるんじゃなくてピコ太郎としてやっているっていうのはね、うん、
その後生き絶えるんでね。
そう、生き絶える予定なんで、
うん、でもしばらくなかったじゃない、こうお笑いのこう流行るフレーズっていうのが、
うん、
ね、数ヶ月ですけど。
そうね、
最後に何が流行ったっけと思っても思い出せないです
よ。
ダメよダメダメとかかな。1個前は。
あ、そういえばなかったね最近ね、
うん、
そういうこうお笑い芸人のこうネタみたいな、
うん、レッスンゴレライの方が後だっけ。
いなくなったね、レッスンゴレライ。なんとか秒バズーカ。
そう、
6?7?
いや8じゃない、
8か、
8.2267789、それぐらい、大体
ね、うん、そうだね、いなくなったね、すごいな、いなくなるだろうなと思ったけど、いなくなるもんだね。
でもさ、芸人やっててさ、
うん、
リズムネタでさ、なんか流行っちゃうのってちょっと悲しいね。
うん、
なんか才覚ないって言ってるのもんじゃん、
うん、
やっぱこう僕はそういうのやるつもりないですけど、
うん、
やる以上はこうアンジャッシュみたいなちゃんとこう、うん、ネタがさ、ネタっていうか作品が、
うん、
ちゃんと構成がうまくいってるやつがで認められたよね。
ナイツとかね。
ナイツとかね、
本当もう難しくてもう字幕で入れてくんないとこうネタが分かりづらいとかたまにあるからね。
あ、そうなんだ。
あ、ナイツは特に。
ナイツ。時事ネタだから。
時事ネタのさ、その前振りがさ、うん、こう伏線になってる場合があるじゃん。
あるある。
の場合、
うん、
難しくて。 そういえばこう触りの部分でクロマティのネタ言ってたなみたいな、その後半で生きてくるみたいなあるじゃない
、うん、土屋さんのなんか何言ってるかちょっと聞かないとね。
うん、そうそうそうそう、
分かんない。
まあね、その正統派ストロングスタイルっていうのもありますけどね、
うん、
でも売れたもん勝ちですから、
いやだからそういう売れ方は絶対自分短いし、
うん、
その先一生それだけやらされるから、
うん、
やっぱりちょっと嫌だなって思わない、
うん、ほらあの人あのオリエンタルラジオとかさ、
うん、
あの人もこう一周回って戻ってくるあたりとかね、ちょっとこう流れ的には好きなんだけどね。
やっぱあっちゃんはインテリだからな、
ね、頭がいいとね、
うん、
血頭いいとやっぱああいうことできんだね、
うん、
結局戻ってきましたっつって笑いが取れるっていう。
そうそう、笑えるところはどこにもないんだけど、
うん、
パフォーマンス自体に、
はい、
歌ってるだけだしね、
うん、
およそ
でもめちゃくちゃクオリティ高いっていう。
そうですね、ジャスティン・ビーバーが拾っちゃったおかげで、
うん、
ね、世界的に拡散という
ね、
うん、SNS 時代はそういうことがありますからね。
本当ですね。
前も話したかもしれませんけど、あの俺の大好きな話でさ、
うん、
あのトム・クルーズ、
うん、
がさチャンピオンで連載 してたかな、前にしてたさ実は私はっていう漫画の、3巻が出ますっていうのをリツイートしたんだよなぜかで なんでってトムなんでたなんでって思ったんだけど、
うん、
当時あのAll You Need Is Kill やってて、
うん、
であれはほらあの作者が日本の人じゃない、
うん、
であの人がなんかあの信仰があるんだかなんだかよくわかんないけど、あの実は私はを リツイートしたのよ、
うん、
で あじゃ あの原作者の人がリツイートしてから俺もしとこうと思ってしたらしいんだよね、どうやらトム・クルーズが実は私はを
気を利かせてね、
気を利かせてね、あのこの漫画はあのね、あのヒロインがこう、吸血鬼であることをこうみんなに隠してるというね、ドタバタギャグコメディーなんですけど、それをトム・クルーズチャンピオンコミックス、ね、いい話だよ
ね
世話になってるからっていう感じで、
やっぱねできる人は違う ね
あそう今さあの新宿でさ仕事してんだけどさ、
うん、
俺なんかトム・クルーズとすれ違ったっぽいんだよね。
すごいじゃん。
でも誰も気づいてなかったんだよな。
なんでいるの？
なんかさ尋常じゃないオーラの人がさ前から歩いてきてさ、うん、
ゆらーってなってた。
隣にさ、うん、まあそれと同じぐらいかっこいい通訳みたいな人が一緒に歩いてて、
うん、
兼ボディーガードみたいなやつ、
うんうんうん、
ディーン・フジオカみたいなやつがさ、
あらまあ
なんだなんだと思ってさ、でファサーってこう横通り過ぎたらさ、なんかいい匂いがしたから、
あ
トム・クルーズの匂いだと思って嗅いだことないけどなんかなんとなくそう思っちゃって
どこ新宿の？
新宿のあそこユニクロの前
あたり、あその辺、
うん、ションベン横丁
のそばだ、
バス
えションベン横丁、
ションベン横丁の あそこの通りの前にあるじゃない、う
ん、あったっけ？ディバなんか
ユニクロある
あるんだ、
あるあるある、あそこあそこ、
ションベン横丁に来たの？
違うよ、ションベン横丁の近くの
ユニクロ、
ユニクロ、
へー、
うん、です、
これがユニクロか
って、うん、いや分かんないけどさ、でも他人の空に行ってのもあるんじゃない？
まあまあ、
誰もキャーキャー言ってなかったし、
うん、
だけどさ、あのよくよく考えてみたらさ、ほら、
サイエントロジ
ー、そう、
近くにあるよね、
新大久保の方向からさ新宿に向かう足振りだったから、
うん、
サイエントロジーから来てったなと思ったら、まあ
打点が行けね、
うん、そう、あとジャック・リーチャーやるしさ、
うん、ね、ジャック・リーチャーやるし
サイエントロジーの方から来ましただし、
それトム・クルーズだよ、
会えた
会えた、やっと会えた、
やっと会えたね ミポリンそして離婚
離婚しちゃったね
やったぜ、ジャック・リーチャー見てえな。
あれアウトローは見たの？
見た見た、
うん、
アウトロー面白かった。
面白かったね、
うん、なんかよくわかんない、単なるなんか暴力的なおせっかいだったっていう。
そう
暴力的なおせっかい野郎だったっていうのがちょっと面白くて。
あ、でも今回トレーラーでやってさ、この後電話が鳴ってお前が逮捕されるっていう、
うん、
シーンあるじゃん。
ああそうなの、全然見てないんだよ。そうなんだ。
予言するんだ
よ、うん、
あのバーの近くで喧嘩があってポリスが来て、うん、で バーで佇んでるジャック・リーチャーを逮捕しに来るんだ、
うん、
警察官が2人、
うん、
でこれはあと電話が鳴ってお前が逮捕されるって、
うん、
ジャックが言ってさ、
うん、
なへへ何言ってるんだいこいつはよってジリリリリリって、
うん、
なってはっって、
うん、
いうちょっとこうジョセフ・ジョースター感のある演出があってね、ちょっと楽しみなんですよ。
どんどんこうキャラ付けが濃くなってんだよね、
うん、
あそう、あでもあれは見た、あの CM でさ、なんかこのジャック・リーチャーはなんとかである、なんとかである、なんとかであるみたいな、凶暴であるとかなんとかであるとか、
あ
なんかさ、あのパパパパパってこうジャック・リーチャーの特徴をガンガン出してくみたいな CM なんだけどさ、なんかそのこうナレーションがさ、あのチャック・ノリスのこうプレジデントマンみたいでさ
木曜用
洋楽衣装みたいなプレジデントマンは犬にも優しいみたいなあれトムチャック・ノリス要素も入れてきたかなと。
やるね、
やるね。いいよねトム・クルーズは何にでもなれるからね。
うん、サイエントロジーになるのすごいな。
偉いよ。いいよ。そんぐらいこう、ね、完璧なんだから、サイエントロジーハマるぐらいとってことないよ。
うん。うん、あのトムもやったのかね、変な金属の棒を両手に持って、
うん、
嫌なこと思い出せって。
ああ、やっとんじゃないの、
うん、うん。ごめん、嫌なことはないんだ。
だ
思い出せないよ。
よあるでしょって。
まああれ嫌だったね。
うん、嫌だったね。
何なのこいつって思いましたね。
そうですね。
サイエントロジーを冷やかしに行った時に、うん。
そうそうそう、ね。今やテレビタレントの吉田裕樹とね、
うん、
新大久保ブラブラしてたらね、サイエントロジーのなんかビルがあるよなっつって。
そうそう。
冷やかしたらね、
うん、
なんかテストさせられてね、
うん、
講習の面前でね。赤っ端書きましたよ
、ひどいもんだねあれ。
うん、そんなですね。あ、映画見てないな。なんか見た最近？
スタートレック。
おお。
ビヨンド。
うん。
見ましたよ。
はい。
この見ときたいなって。もう随分スクリーン小さかったですけど。
あ、そう、
うん、
あれだよな、あの監督がワイルドスピードの人だ
ったっけ。そうそうそう、ジャスティン・リン、
うん、そんなバカで大丈夫なの。
まあ、でも劇場版のスタートレックってさ、
うん、
だいたい外してくるからさ、
うん、
それほど期待もみんなしてないんだよ。
あ、トレッキーも、
うん、劇場版はなって、
うん、
劇場版だからまあまあってこれぐらいの面白さ。
すごいね、そこ その打率の期待のなさみたいなさ、
うん、面白かったことがないから、うん、劇場版
じゃあなんでつくんだよ
まあその時々でいけると思うんだよ、うん、劇場版な。スタートレック4ぐらいなんで本当に面白いのは、
うん、
でもそれエンタープライズ号がほとんど出てこない
いいのかそれで。
でも話としては面白いからいいんだけど、
うん、
なんかこれじゃないよねっていうふうには思うよ、
うん、
次に面白いのはスタートレック6かな。もうその時にはもうクルーみんなおじいちゃんなんだよ、
うん、
その時すでに
おじいちゃんメイクしてるの。
いや、おじいちゃんなの
よ。あ、役者が、
うん、うん。90年代だからもう特におじいちゃん、うん、でその後は94年ぐらいに、うん、ジェネレーションズっていうピカードとカークが共演する、うん、あの いいのが出るんだけど、
うんうん、いいの、
うん、それぐらいだね、うん、見どころといえば。
そうですか、うん、難しいな。
そうだよね、うん、
ガンダム追っかけるよりよっぽど難しいと思う。
楽だよ、ガンダム無数にあるじゃん。スタートレックはそこまでないもん。
そう、
まず TOS は一番最初のやつは無視していいし、うん、じゃあ何かっていうと、じゃあネクストジェネレーションです、うん、これさえ見てればいいわけ。
はい。
そしたら大体のことが、
そうなんだ、
うん、その後最新作としてスタートレックエンタープライズっていう、全部の時代よりもっともっと前の、うん、エンタープライズっていうシリーズが出るんだけど、
前日だ、
うん、あんまり面白くない。
そう
というのもテクノロジーが随分劣ってしまうんだよね、これまでと比べて。
はい、
不便なんだよね、うん、でその不便さを何かこうトンチで解決するかと思ったらそうでもない、うん、なんだろうなって思っちゃうんだよね。
仕方ないって終わっちゃうの、
うん、うん、で次またやるらしいよ、スタートレック。
おお。
ネットフリックスで
独占。
独占かな、
ネットフリックスってことだね、
うん、ちょっと DTV やめてネットフリックスその時は変えようかな。あ、動画配信サービスね、加入しても結構見ないからね。
そう、なんか1時間も見ないで一月経っちゃったとか結構ある
んだよ。あるんだよ。だから俺個人的には2つまでって決めてんだよ、多いけど。Amazon プライムはもうだって一応 Amazon 使ってるから、
はい、
まあいいじゃん、うん、映像以外にも意味あるし。
そうだね、
うん、奥さんが Hulu やってるから、うん、
じゃあもう終わりだよ。
終わりなんだよ。だから DTV は今すぐ即刻排除すべきなんだよ、
うん、
でもトラさん見れるんだよね男はつらいシリーズが見れるのは DTV だけなんだよな。
そうなんだ、
うん、
Hulu とかやってそうだけどね。
やってないんだよ。
やってないんだね。
だって Hulu 国産じゃないもんね。
うん、
DTV はどこまであ
そこは。でもなんだっけ、日テレが協賛してるんだよね。
あ、そう。
Hulu は。
Hulu、
うん、だからほらラストコップとかやってん
の。ラストコップね、
うん、
本当に時間に余裕があったら見たいわ。やっぱ良さそうだもんね。
バカバカしいよ、うん、
唐沢俊明とスモーキーが出てくる、
うん、そうそうそう。唐沢俊明とスモーキーハイ&ローとごっちゃにしちゃったよこの人
スモーキー就職したんだな
ね。あと仮面ライダードライブが、ね、
あ、そうなんだ。
出てますね。仮面ライダードライブってまあ1年のライダーシリーズをさ終えてさ、
うん、
こう新人のあの子がさ、その刑事役を無事こう やり終えて、
うん、
でこれからこう普通のドラマでこう活躍するぞって思ったらラストコップでまた刑事役やってんだよね刑事役者かっていう
刑事ばっかり、
刑事ばっかり、刑事くんだよ母さん俺刑事になったよって同じ。
いいですね。
そうですね。まあいいんじゃないですかね。なんかあの独占の方がね予算使えるしね、
うん、次の時代設定は、
うん、
カークがいた時代より前なんだって、
はあ、
え、またって
また
まあでもその多分なんてそうしたんだろうな。なんか矛盾とかが起こりにくいからかな。というのもピカードの時代にしちゃうとピカード関連のキャスト出さなきゃいけなくなるかもしれないし、
うん、
そういうのを避けたかったのかな。
でもさ、うん、時代をさそこにして別にその何あの全然関係ない人たち出してもいいじゃん、
う
ん、
いやそのつもりだと思うよ、
うん、
だって時代を誰とも関わりないところに持ってったのはそれが狙いだと思う、うん、ああそのネクスト ジェネレーションズ時代にして全くピカードやら DS9 をとか出してこないってことね、うんうん、まあ、それもそうね、
そうそうそう、ね、そうじゃないとね、こう宇宙が狭すぎませんかって思いますからね、
うん、ホロデッキがないんだよね時代的に、ホロデッキがないとな、
つまんないな、
うん、ね、スタートレックはやっぱ人間になりたがるキャラがいると楽しいんだよね、
ほう、
スポックとかデータとか、
うん、
あの DS9 の不定型生物のオドーかな、
うん、
あとはボイジャーだと緊急医療ホログラムのドクターっていうハゲがいるんだけど、
うん、
そいつも同じような感じのキャラだな、
人間になりたがって
る、なりたがって人間を非常に高度なプログラムを持った知的生命体だったりアンドロイドだったりするんだけど、
うん、
人間より優れてたりするけど、それでもなお人間に憧れを持って研究し、
うん、
必死こいて真似てそれが面白いんで、うん、そういうキャラがいるとなんか面白いなと思う、エンタープライズにはそれがなかった、
うん、
であとバルカン人の女性クルーがエロすぎてい
いじゃんエロすぎるくらい、ダメだ、
うん、いやいいんだけど、どんどん確かに女性クルーの見た目が良くなってきてる、
うん、
エンタープライズとかの頃、あのオリジナルシリーズの時と比べたらね、
うん、
ネクストジェネレーションズでも本当にあいそうっていう感じの女性でしたけど、
うん、
DS9 からだんだん見た目が良くなってきて、
はあ、いそうってのはブスってことリアルでいいなって意味かなと思ったんだけど、
リアルでいい、いいよ、
うん、
なんか若くて綺麗な人になってきてさ、うん、うーんっていいけどさっていう、
リアリティないよ、
うん、このあ若くないし可愛くないなって、
うん、
でもリアルだなっていうこうフラストレーションが楽しかったの
か、ね、逆にみたいな、
うん、
でもあれでしょ、本当は喜ばしいことなんだよね、そのキャストでこう美人さんが来るようになったってことはね、
うん、そうなんじゃない、
うん、昔のさ戦隊特撮とかさ、
うん、
あの何こうキャリアの墓場みたいな扱いされてた時代もあったからさ、
うん、
あんまりこう顔の良くない人がこうその女役でね、こう女レギュラーでこう来たりとか したりもしたわけですよ、
うん
ね、昭和の戦隊シリーズとかね、そういう時ああって思うんだよな、
あれだろバイオマンのイエローだろ、うん、2代目、
あブス、
あいつブスだったよな
まあしょうがないよ、
先代は綺麗だったのに、
先代が逃げちゃったんだから、
先代見た目良かったのにな、
急に死んでこう変身後で埋葬されるっていうすごい豪快なね、
うん、豪快だね、
豪快だね、
でもあれだな、チェンジマンのピンクすっごい可愛かったな、優しそうな感じで綺麗で、
うん、
あダイナピンクも良かったな、
ダイナピンクね、ダイナピンクゴーグルピンクあたりは、うん、今見ても
マジイケてる、
マジイケてるだよね、
うん、そっから先はちょっとこうなんか個性ないねって、美人だけどって、見た目いいかもしれないけど個性ないなっていうのが
結構ね、あの動ける優先でねキャスティングすると、あのジャパンアクションクラブ出身の女優とか来ちゃったりするんだよね、
あ
でまあ美人さんもいるんだけど、ジャパンアクションクラブとその、
うん、
森永直美とかね、
あ、はいはい、
美人さんもいるんだけど、まあちょっとこう顔のボコった
顔がアクションな
顔がアクション向きな方がね、顔出しのレギュラーとかやってた年もあったりね、
そうか
しますからね、これはまた難しいんですね、
本当にね、あの知らない人はダイナピンクとチェンジピンクは見といた方がいいですよ、
うん
ね、マジかよって思うよね、
うん なって
。付き合うならダイナピンクで、結婚するならチェンジピンクだなって思うから。絶対思う。
お前が思ってるだけでもいいじゃん。強要するなよ。
みんなの多くの共感を得ると思いますね。
はい、じゃあググってみてください。
絶対ねえのがなんだっけ、チェンジイエロー、
うん、
途中で降板したやつ。
チェンジイエロー、
え、なんだっけ、
え、バイオ、
バイオイエローだ、うん、あいつな、あいつがっかりしたよ本当に。なんだよオカメだったのかよって思ったもんな。
バイオマンはね、あの、な、色じゃなくて数字なんだよね。多分イエロー4、
イエロー4なんだ、
あ、だったような。
ああ、そうだそうだよ、そうそうそう、うん、ね、
そうです。でブルーが3っていう、もうダジャレしかない
っていう。ブルー3、うん、やっちゃったね。
やっちゃいましたよ、親父ギャグです。どうすかね、最近はね、あれ見てるな、あのドラマで言うとね、真田丸はいつもいつも通り面白いんですけど、
うん、
日曜劇場のさ IQ14 なんとかって織田裕二さんが主演をされてるんですけど、
うん、
まあ要はその推理ものなんですよ、
うん、
織田裕二さんがですね、お金持ちでボンボンでこう、日本政府からマークされてる、
マジで
超天才なんですよ。
マジか。
で警視庁からこう毎年こうお目付け役としてね、余計なことしないようにこう、あの刑事がつくんですよ。お目付け役って言われてるんだけど、
うん、
それがその役で土屋太鳳ちゃん、でこいつはバカなんだよね、
うん、
やる気だけはすごいあったけど、あの美味しそうなもの見ちゃうと食べちゃうし、あのそれに睡眠薬入ってていつも寝ちゃうみたいな。
やる気のあるバカって一番ダメなパターンじゃん。
そうそうそうそう、それあとその羊役で、羊役のもう格闘技センス抜群でこう織田裕二に忠義を尽くす役でディーン・フジオカなんですけど、
はあ、
これのねディーン・フジオカがね、お面白くて。
何の人？ディーン。
ディーン・フジオカってあの、
エグザイル？
いや違う違う違う。役者さん。
役者さん。
あの朝が来たで、あのブレイクした人なんだけど、もうすごいなんかあの日本人離れしてこうかっちょいい顔をつきといい声でさ、うん、まあ割とその筋の方々。
顔も声もいいのが。
メロメロなんですよ。
最強だよな。
うん、でその役柄がさ、もうその忠義を尽くす完璧な執事兼ボディーガードみたいなさ、
うん、
頭のおかしい役でさ、
うん、
こう物語のクライマックスでさ、こう何あのその犯人とカンパされたさ、犯人がこう暴れたりするわけよ、
うん、
それをですねこうディーン・フジオカの謎拳法でシュシュシュシュシュシュパパパパって
マジか。
確保っていう。そこが、
謎憲法、
そう、そこが、
あの、
この、そう、ドラマの一番の見どころで、あ、お、あ、小田くんいたみたいな感じ。
ベストガイ。
ベストガイが、そう。でね、小田裕二がね、こう、最近の傾向なんだけど、あの、小田裕二が、こう、ゲイを隠さなくなったっていうのもちょっと見どころの一つで。
お、そうなの？
うん。今回の役どころもね、こう、超天才で、こう、もう情の入る余地がないみたいな人なんでね。
うん、
でね、こう、恋愛もしたことなさそうな感じ。
あ、
で、そのディーン・フジオカが、昔の女とね、こう、再会する回があるんですよ。
はい。
で、その女がですね、その、被疑者なんですね。
うん。
犯人と疑われる人なんだけどさ、その間でこう揺れるわけですよ、ディーン・フジオカが、
うん、
で若って呼んでんだけどね、
うん、
若は恋愛などしたことないでしょうなんて言われちゃうんですよ、
うん、もうちょっと軽く失礼だけどね、
失礼、もうないよみたいな、童貞だよみたいな感じ
あの年で、
そう、
あら、
うん、女とはねみたいな感じの、
おやおや。
おやおや。 なんだよ。
君はまだ発展場は行ったことないのかね。
あれ
恋愛もないけど発展なら、
発展なら発展したことはあるよまあそんなセリフはないんですけど、
うん、
でもほらあのなんだっけあの映画大こけしたさアマルフィとかさ あれ2作ぐらい作ったけどさ あれの主人公の設定もさ童貞だったんだよ。
童貞
、うん、童貞だったそう。なんか小田裕二最近童貞にこだわりが強いらしくて、
DT ブーム来た、
DT ブームで、
うん、15年遅れぐらい、
15年遅れぐらい
ね
そうそうそうそうそう、うん、なんかこうシグナル発してんなって感じ小田裕二が、ね、女に興味ありませんよみたいな。
鈴木ほなみとか家でやりしょうがなかった
んだ。いやだったんだろうね。女くせーくせーバシャもう
セックスとかマジ勘弁
勘弁ってもうシーン終わるたんびにもう、 もうシュシュってジョキンジョキンの
あーやだよ、
あーやだだったもうってゴシゴシゴシゴシシャワー室でさ、
うん、
女くさい女くさいのなんてやってたんだろうね。
そんな小田裕二、
そんな小田裕二、
ドラマ見てるんですね。
そう最近なんかアニメより見てる。アニメ見なくなったな。
ああアニメは見ないよね。
アニメは見ないよ、
うん、見ない見ないたまに本当に時間がある時にアドベンチャータイム見るぐらいだな。狂ってんな教育上良くないと思うよ。そうだよ。ちょっとあんなの子供見せちゃダメだよ。本当に。
見せてる？
うん。
見せてって、
まあ。いや見せようとして見せてはいないよ。
一緒に見ちゃう。
うん。見てたらやってくるかな。
うん、いいよねアメリカはね、ああいうの割と普通に作ってくるからね。
エロとかじゃなきゃ大丈夫だよね。うん、なニコルディオン。連中はみんなそうだよ、
うん、
本当頭おかしいもんね
ああでも あれは見たな。アベマ TV であのユーリオンアイスって今すごいホットな話題を届けている、あのアイススケートのアニメは見た。
フィギュアの人
そう、
うん、
面白かったな。5話まで見たけど、
なんか絵柄が鈴木半ば先生のようだったけど。
いやあれはあの久保光郎なんだよ。
あそうなんだ。原作、
原作っていうかね、ちょっと作り方が面白くて、
うん、
監督が女性の監督で山本なんだっけな、山本小夜だっけな、前にルパンとかやった人なんだけど、
うん、
とあと久保光郎の連名で、でそのキャラクターデザインネーム久保光郎ってなってるから、俺の想像するにこうネーム段階でこうストーリーを切って、でそれをアニメーションに膨らませてんじゃないかなと、
うん、ああそうなんだね、うん、漫画原作はないけどネームは存在すると。
多分そういうことなんじゃないかな。
キャラの原案もしてるけど実際の作画は別のスタイル、
別のスタイル、ちょっと今までにない作り方してる。結局さ、アニメのオリジナルってすごい作りづらいわけじゃない、
うん、
売れるかどうか分かんないから、
うん
ね、だからこう漫画原作っていうのが必要になるんだけどさ、漫画はこう映像用に作ってないからさ、こうアニメにするとなると尺が足りないわけですよ。
あそれ考えたらすごいいい方法かもしらんね。
そうね、だからネーム段階でこうねストーリーを切って、でそれをこうアニメーション用にこうやるっていうのはさ、
うん、
あのありようとしてはいいよね。
いいね、
うん、
新しい新アニメオリジナル作品が増えてくるかもしれない。
そうね、でしかもその久保光郎っていうまあこう一流漫画家、
うん、
だからその一応こう担保としてはあるよね。
あるある、うん、他に集めれるよ。
集められるしさ、
すごいね。
極端な話ですけど、昔のほらドラゴンボールとかね、大変でしたからね。本当に
先週までのドラゴンボールで半分使って、爆発してるか、あ、あー、あー、あー、あー、あーって
まだカメハメハは打たないみたいな、うん、で同時期やってたのストリートファイター 2V の方で
こう、テレ東のね、
いや、ね、日テレかな、
あ、そう、
うん、で龍が波動拳打つシーンがあってさ、うんうん、で、あ、波動拳打とうとしてんなと思って、そのフジテレビに変えたらさ、悟空が波動拳打とうとしててさ、うん、なんだこりゃで、こう日テレの方にザッピングしたらさ、まだ打ってないっていう
龍も、
龍も打ってない、悟空も打ってなかった。
ためるね、
ためたね。ちょっといい話だよね。う
ん、ドラゴンボールは本当そうだよな、
うん。
野球もやるわ、話進まないわでさ、大変だなって思ったよね。
まあでも同情すべき点は多々あるよね。うん、だってドラゴンボールってページ数すげえ少ないしさ、
うん、すぐ追いついちゃう。
すぐ追いついちゃうんだよ。
かといってなんかキニコマみたいに。宇宙の武士とか出せないしね、
うん、そうそうそう、
たまにやってたよね、アニメオリジナルストーリーの時期ってあったよね、うん、
あれも筋肉マンぐらいは相当緩かったんだよね、うん、そのなんかあら筋骨マンとさ、
うん、
あとゴブ狩りの親父とかさ、
うん、
ギャグ要因でフランクに出してたじゃない
。出してた、
ね、であれは
オリジナル要素強いよね。
強い。
タゴ作毎週出てきてなんか自分のコーナー持ってるしさ、
うん、
大阪なんて2巻3巻でちょろっと出てきただけだよ。
そのくらいなんですよ。でもまああれは良かったんだよね、
うんうん、子供の時は本当に面白かった。
多分ね、同じ東映であれが原因だったんじゃねえかなって思うのがさ、多分セイントセイヤなんだよ、
うん、
セイントセイヤのオリジナル展開を多分東宝でやりすぎちゃって、集英社と揉めたんじゃねえかなっていう。
ああ、スチールセイント、
スチールセイントと、あとまああれだよね、クリスタルセイントだよね。
いたいた、
うん、あれはでも東方悪いよそんなあの氷河のさ、
うん、
あの師匠なんて勝手にオリジナルで出しちゃダメじゃん
ああ、それはまずい。設定が大きく変わるな。よくない
。大きく変わるぞ、あんなもん。
えって俺も思ったもんね、
うん、
神言うねって
あれアニメスタッフの嫌がらせだろうな、車田まさみのな、うん、てめえら勝手にクリスタルセイントとか出しやがって、こっちはこっちで師匠出してやるよって、どうすんだよこれって、
オラオラって、
オラオラって、死の死といえば死も同様みたいなそうかなそうかなって思ったけど、アニメのだからね、うん、評価はね、
まあ、
死の死なんだよね。
そうだ、円楽みたいなもんだ。
円楽、そう円楽と楽大みたいなもんだよ、
うん、
それすると楽太郎がクリスタルセイントになっちゃうんだけど
見込みなかったね
ねえ、
ブロンズクロスの人たちは偉いよね、うん、ブロンズクロスのA クラスの人たちは、
はい、
だって師匠がシルバークロスの人も多いわけよ、
うん、
それどころか素性も知れない、うん、バリ島のお面かぶったやつ、
お面かぶったやつあいつは何の権限であんなに厳しかったんかね
お前全裸やんけってバリ島で買ってきたお面つけてさ、
うん、
何なのって、
そうそうそうそうそう、あいつが一番素性が知れなかったよね。
シュンとかは確かゴールドクロスが師匠だよね。
シュンってどうだったっけ、誰だっけ、
アフロディーテだっけ、
そう、アフロディーテってそうだったっけ、
あ、忘れたわ、ちょっと怪しいな、
違うんじゃない、うん、シュンはなんか師匠的なバックボーンはなんかなかったような気がするんだけど、
あー、でもそうね、
うん、
一騎が修行中にシュンと同行している場面があった気がするし、
え、ない？
やっぱりじゃあバリ島の人は。
いや、バリ島じゃないよ。だって行き別れたんだから。
ああ、そうだ。
旬といい一気を。
じゃあ違うね。
あれだよ、バリ島のあの旬に似た女の子だった確か。
あ、そうなんだ、うん、シルエットって、うん、ただの怪しい親父かと思いきやゴールドセイントっていう、うん、とんでもないエリートだったし。
そうだね。あ、本当にね、車田先生はね適当に考えてる。
本当、本当ね。
ね。
ジャブな、うん。残念だったな。
そうですね。
うん、
でも一番こう生き残、社会的に生き残りそうなのはジャブなんだけどね。
そうね。
俺の背中を使ってください。
本当に信頼できるな、ね、
ああいう野望ゲージの高い、
うん、他の連中ただの突っ張りだからね。
そうだね、
人に言うこと聞かないし。
そう、ダメだあんな、トーナメント中にね、あのほっぽり出して外出ちゃうやつなんかダメですよ、うん、お客さん入ってんだから。
閉会式までいなさい、
いなさいって。いくら13歳だからって落ち着きがなさすぎる。
13歳にあんなことやらせてたんだ。死にかけてたよ。同級生は一回死んでるし、シリュとか、
ね、
後ろからどついたら治ったけど、うん、
本当ね、人権無視でかっこいいよね。今だったらああいうことできないのかな。
まあ設定は引き上げないと
ね、 ね、
うん、でもあれで13とかに設定した車田正美のセンスはよくわかんないけどね。
やっぱ少年でしょ、それはもう、うん、
そうか、
子供が読むもんだからさ。
そういうことか。
そう、
少年感は見た目からは全く感じ取れなかったけどね。
なんかやっぱこう読んでるちびっ子からするとさ、こう二十歳とかよくわかんないじゃん。二十歳って何？おじさんかなぐらい、
うんうん、
まあもうすぐ僕はそのダブルスコアになりますけど、
うん、
じ
じい2回目の成人式。
あー近いな、みんな祝ってくださいね、
うん、ふわく
ふわく惑ってばかりっていう
ね。
いや、やっぱりその主人公は年が近くあってほしいんだよやっぱり。
そうね、
うん、
およそ 700m 先斜め左方向です
。すごい昔のことを思い出すとさ、あの小学4年生ぐらいの頃、
うん、
アニメの主人公がさ、
うん、
こう自分と同じ年のことが多いことに気づいてさ。
ああ、なる、それぐらいだよな。
あれ魔人英雄伝渡るもあれもこれも全部10歳ぐらいって。
伸びたもバート・シンプソンも、うん、10歳。
およそ
700m 世間は俺を中心回ってるぐらいに思ってたよ、うん、おめでたいことで本当に
ね。
うん、そうでしたね。もうそろそろですか。
もうそろそろあと6キロですね。
うん、
いや日芸って何やってんのかね。
そう、
まあ、駐車場もあるかどうか分かんない、あてもない、
うん、
移動してますけど、
ね、思いつきだからな、
うん、本当は芸大行きたかったんだって
ね、芸大運がないから。
就職してから芸大の人にたまに会うけどさ、
うん、
後輩で、
はい、
やっぱ すごいって思っちゃうんです
。すごい敬語になっちゃう、うん、
芸大出身でございますか。私めが指導させていただきます。
すごい、
あ、なんだあんた女子美って
こいつ最低学歴差別野郎ですよ。
あ、 つくも何高校からエスカレーターで入ったのやって、いやそれはそうでしょ実技試験とかほとんどないようなもんでしょ、うん、それはあれよ、高校から大学入試で入った人だったらあすごいねってなるかもしれないけど、さあ、うん、高校からエスカレーターで入ったなんて、いただけじゃん、
うん、まあね、実務で言ったらまあ大したことないってね。どうでした、その芸大
出身、やっぱりね教えててね、うん、違う女子美はポンコツ、うん、この人はちょっとって
あそう
文句多いし、
うん、
どうして面接通ったの、うん、って新卒で入ったんでしたよね、うん、結構私の勤め先新卒で入るには難しいとこですよ、うん、よく入りましたねって
あそう
思った、
はい、
ぐらいポンコツしてたよ。
芸大は？
芸大は飲み込み早い。
ああそう、
うん、
俺のイメージでは芸大の方が厄介っていうイメージあったけど、
芸大にもいろいろあるんじゃない、ちゃんともう何をすればいいのか分かってその通りできる人っていうのが、
うん、
やっぱり芸大に入りそうじゃん、入れそうじゃない能力としては
、まあまあまあ、ね、
デッサンで必要なことは何かっていうのを把握し、それをちゃんと実行できる人、
うん、
破天荒なだけじゃ芸大入れませんからね、おそらく
分かりませんけどね、その芸大もね、あの一郎もいればね、あの八郎もいますんで、
うん、
どんな塩梅かは分からないですけどね、言うこと聞かないのは別に女子美のせいじゃないと思いますけどね、
その人がって
こと、そうそうそうそう、分かりませんからね、本当にもう面接ぐらいじゃね、人が分かったら世話ないですね、
本当だよね、
うん、
でもちょっとおかしいなと思ったらやめとくのがいいと思う、うん、それは大体当たってるからでもそうも言ってらんないじゃん、人事ってさ、
はい、
すぐ人が欲しいとかさ、
うん、
切羽詰まってる状況でもあるから、
うん、
でもやっぱりそれでも人を一旦入れてしまうと厄介者背負い込んだら負債がでかくなるから、
うん、
人手が足りなくて困っていたとしてもちゃんと本当に欲しい人材じゃなければ採用するべきではないね、
そうですね、
難しいですけどね、
はい、だからもう人事とかね、本当まっぴらごめんですね、
うん、
僕一回ありましたけどね、入社決めるあれまでやったことが、前の会社で、
ああ、
うん、
入社前の時は面接してましたよ、
本当、うん、普通に L 社代行ってますけど、うん、もういいんですね、
L 社代はいいですよ、だってもう会社ないもん、
ないからね、
うん、
作ってたんですよね、
L 社代作ってました、
はい、
あの実況今度しようと思ってソフト買いましたよ、うん、
今更ね、そうですか、懐かしいですね、昔のアマプロ聞くとね、こうエル社代なんだこのゲーム、ゲラゲラみたいなね、
そう、全く知らない体で話して、
知らない体で話してるね、過去放送とかあってね、可愛らしい限りで、
あの頃は勤めてましたから、
そうですね、
エル社代がうまくいってそのまま続いていけばよかったんだけどな、
本当に惜しかったよな、エル社代はな、
うん、クオリティは決して悪くないんだ、システムも優秀だし、少ないボタンでたくさんのことができるという点においてはもう PS3 時代では5本の指に入ると思うよ、俺が作ったからな、
まあ、せめてあと6ヶ月早く、
本当ね、
うん、発売されてれば、
うん、乗れなかった
乗れなかった、あのビッグウェーブに乗れなかったのは超痛かったね、
ニコ動の再生回数のね、
うん、
記録を打ち立てるような大人気だったけど、
あれは何なんだかね、あのこう歴史改変ものができるんだったらさ、あの PV を出すタイミングを遅らせればよかったんかね、早くでき作れなかったんだら。
あ、俺もそれでいいと思うんだよ。
うん、
ディレクターがどうしても早く見せたい早く見せたいって思って出しちゃったのかな、うん、それか本社に対するアピールだったのかな、ちょっと理由は分からないけど、
作ってますよっていうのを、うん、言わなきゃいけない時期だったかもね。あの PV が面白すぎたっていうのが一つこう、あの大爆発のさ
ね、面白すぎちゃった
の、面白すぎちゃったんだよね。
すごい
名前がいくつもあるみたいな、うん、この頃はなんて名前だったみたいな。
そうそうそう、
ほとんどあれみたいな話だけどね、あのお前がなんとかだった頃みたいな、
うん、なんかねルシファーはねキャラクターとしてはねスタートレックの Q と似てますよね、
うん、
超連続生命体 Q っていう神様みたいなキャラクターがいるんだね宇宙には、
うん、
それとちょっと似てるかな。
ほう、神様に近いけど神様じゃないみたいな、
神様なんだけど価値観とか人間とはずれてるから、
うん、
そのずれが ある種演出というかネタになるんだよな、
うん、
だから透明のビニ傘を持たせたのも、
うん、
その人類の多くがこれを持っているっていう、うん、非常に支持された傘って、うん、これこそが思考なんだよって、だから持っているんだっていう設定なんだよね。
じゃあマクドナルドのハンバーガーでもよかったの、
まあ、
多くの人食われてるなら、
そうそうそうそうそうそうそう、だから最もメジャーであることと高級品っていうことの違いが分かってないっていうギャグなんだよ。
はいはいはい、
ちょっとこうか素直な考え方だと、
うん、
まあ、本当の高級品のさ、型職人が作ったようなやつを持たせるイギリスの型職人みたいなのがさ、
うん、
作ったら持たせるのかなとか思うかもしれないけど、そこはあえてビニ傘に。
そうですね、面白いよね、
うん、
まあ、あの当時さ鮫島さん文句ばっか言ってましたけど、
うん、
な今思い出してみてもね良かったですね。
そうですね、
鮫島さん割と気に入ってると見たけど、
だいぶ ゲームの根幹に関われたっていうのはありますよ、うん、
はい、
ゲームのシステムをアクションゲームシステム作ったのはまあ3人いるうちの1人だったし、
うん、
それにボス戦の全てもディレクションして企画書から作って仕切ったしね。
ね、代表作だ。
いや、そこまで。
いや、
アピールするエルシャラです。
いいじゃねえかよ。なんで落とすんだよそこで。
もっと評価されてもいいなとは思うんだよね。
はいはいはい。
ちょっとギャグ的な PV でこう品格が落ちたんで。
うん、品格。あれが良かったって話だったね。
いや、良かったと思うんだよ。
うん、
そこでそう、あの N 社代っていうものが消費されちゃった感じがあるんでね、
うん、いやすごいね、この2016年にね N 社代の話をちょっとするっていう、
しかも実況始めようとしてますからね、
何年遅れだっていう
ね、どうするんだろうな、売れないよね、うん、
はい、いやー、なんか渋滞に巻き込まれて結構遅れてますね。
あ、そう？
でもない。
わかんない。
30分ほど遅れてますかね。
あ、そうです。
当初のあれよりも。
あ、当初はそうだったんだ。
うん。
じゃあ終わりますか。
そうしましょうか。
じゃあ一芸のね。
はい、
最先端の美術を、ね、
最先端わかんないけど、まあ学生さんのね熱いパッションに触れて あの明日への活力にしようという。
玉火、うん、だったらね、うん、今日ねカリスマドットコム来てたんです。
は
あ、あのラップしている2人組の女性の、
うん、
遠いんだよ ね、
そうですね、
近かったらな、見れたかもしれないけど残念でした。じゃあ一旦切ります。
はい、
公正な道路立ててやるぜ、体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税をしなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。